マタイによる福音書の8章28節から34節。それから向こう岸のガタラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであった。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところでそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖へ駆け下りて行って水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたはすべての権威の上に座したもの主です。あなたは湖や風を叱りつけて薙ぎにされるお方であり、そして悪霊に対してもこのようなはるか上に座す権威でもって支配し裁き、そして人々を悪霊の縄目から解放し、また悪の縄目からも解放してくださる主です。ある人々はそのイエス様を追放したり立ち去ってくださいと願い出たり、またこの悪霊はイエス様を恐れ、イエス様からイエス様の言うことを聞くしかない、そのようなものですけれども、しかしあなたは全ての支配の権威の上に出しておられる主です。どうか私たちはあなたにあることの素晴らしさ、またあなたにあってどんな権威が与えられているのか、どうか今日私たちに教えてください。この語るしもべの唇と思いと体を清めて、また今ここにおいて聞く一人一人の耳を清めてください。あなたの命、あなたの道からそれをしっかりといただき尽くすことができますように。イエスよ、これからあなたが全てを支配して御言葉をあなたご自身がお語りください。このしもべはただ通り置き管として、忠実な郵便配達人としてお持ちくださいますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところではイエス様は湖や風に向かって叱りつけてその言うことを聞かせました。イエス様はこの全地全てを作られた主ですから、ですから当然風も言うことを聞きますし、湖も言うことを聞きます。そして悪霊も当然イエス様の言うことを聞かざるを得ません。この向こう岸に渡られたイエス様一行を待ち構えていたのは凶暴な、もう誰もちょっと会いたくもない悪霊に疲れた人2人でした。彼らはひどく凶暴で、誰も、ね、この悪霊がに疲れた人がいるところ、このところを、ね、誰も通れないほどでした。悪霊に疲れた人はいろいろな力を発揮します。 この悪霊に仕えた人はですね、あの人々が鎖で縛ってもですね、その鎖を引きちぎって、しまうほどの力が、ね、ありました。そして、もう、この悪霊に仕えた人一人がですね、使徒行伝の方を見ますと、ね、イエス様の名前を軽々しく用いた7人の大祭司の息子たちを裸にひんむいて逃げ出させるほどに、凶暴で力がありました。まあ、ある種の人たちは、この力が欲しいということで、ね、もう悪霊でも 何霊でもいいやということで受け入れてですね、契約を結んでこういう力を手に入れる人も中にはおりますけれども、でも彼らに待っているのは、ね、縄目です、束縛です、自由ではないんですね。悪霊に仕えた人は、他の平行箇所の方を見ますと、ね、自分で自分を傷つけて、ね、墓の中で暮らして日夜叫び続けた、本当に安らぎがないんですね。常に頭の中に声が聞こえて、それで体の自由、思いの自由も縛られて、自分のしたくないことをしてもう叫んだり凶暴になったりして、人々からのけものにされ、人々からちょっと近寄りたくないな、人々が敬遠するようになっていきます。大体悪霊に憑かれた人はですね、人々からそういう風に嫌われます。で、ちょっと敬遠されます。その悪霊に憑かれた人が近寄ってくると、むしろ人々が避けて逃げていく。そのようになってしまうんですね。そんな彼らのところにイエス様は来られたんです。湖を渡ってわざわざ。この御言葉の、ね、今日の箇所の34節見ますと、なんかイエス様は、そこの人々はどうかこの地を立ち去ってくださいということで願って、それで九章一節を見ますと、またイエス様は船に乗って湖を渡って自分の町に帰ってこられた。この湖を渡る宣教、命がけで、もう突風で大暴風で水をかぶって弟子たちの命が危険になってまでのその宣教旅行、それはたった二人の人の悪霊追い出しというそのミニストリー、その働きだけを終えて、他の人たちはイエス様どうぞお引き取りくださいと言って、でそれでイエス様に、ね、丁重に引き取ってもらって、イエス様と一個一個は帰ってしまった。なんだか、そう見ますと、この湖を渡ってのこのガタラ人の地、この宣教はなんだか救われた人の人数だけ見ると、なんか実りがあまり少ないように見えるかもしれないんですけども、でもそれでもですね、人数が救われた救われない、まあ、そういったことではなく、その地方によっていかに光の活動をするかどうかが大事なんです。この私たちの神の国の働き人は時には、ね、たった一人の悪霊に使われた人を救うためには、もう本当に命かがらの危険を犯すような、まあ、そういうことも我々にはあるんですけども、でもイエス様はそんな一人、そんな二人、そんなわずかな人たちを救い出しに行くために、こうして弟子たちの危険、命の、まあ、パッと見危険です、本当は、ね、とても安全ではあるんですけども、でもそういう、ね、ミニストリーを展開する時も、まあ、時にはあるわけですね。この悪霊に憑かれた人はひどく凶暴で、で誰もその道を取りたくない、こんな悪霊に憑かれた人、ね、凶暴な人には、ね、会いたくない、そういうふうに思っている、その悪霊に憑かれた人のところをイエス様は訪問してくださいました。この彼ら、ね、イエス様を見ると彼らはひどくわめいて言いました。神の子よ、一体私たち何をしようとしているのです、ね、この悪霊に憑かれた人の方からわざわざイエス様の元に来て、そして言うんですね、イエス様がそんなに苦手で嫌だったら、ね、そのなんかすごい強靭な脚力でもってイエス様からもう全力ダッシュで逃げればいいのに思うかもしれないんですけども、面白いことに、ね、この二人はイエス様の元にわざわざ来るんですね。いかに悪霊に憑かれた人といえども、霊の奥底においてイエス様を求める心があるのであれば、 悪霊が何匹その人についていようともその人のですねイエス様に向かいたいというその足をですね邪魔することはできないんですよ。いかに悪霊が鎖を引きちぎるようなまた人々を投げ飛ばすようなそんな強靭な力を持っていたとしてもイエス様の前には服従するしかないんです。イエス様の前にひれ伏すしかないんです。イエス様は全ての支配権威を握っておられる方です。悪霊自身の口で言ってますね、まだその時ではないのにもう私たちを苦しめに来られたのですか。まだその時ではない、イエス様はやがて来られて全ての支配権威を、握ってそして悪霊もサタンも全部ひっくるめて裁かれる日がやがて来ます。悪霊たちからすればね、まだイエス様は来る時ではない、まだ裁きの時ではないと思ってですね、まあ、好き放題なことをこのガタラ人の地においてしておいてこの二人の人を 縛ってでそれで好き放題のことを、ね、していたんですね。そこをイエス様が来られた。この二人からすれば霊の奥底においてはイエス様に救われたい、追い出してこの自分この人々からのけもめされて人々から嫌がられる自分を何とかしてほしい、自分を縛りつけていたこの悪霊これを何とかしてほしい、そう思っていたんでしょう。でそれで彼らはイエス様のもとに来たんです。悪霊どもはこの人たちの唇を通してですねイエス様に、言ったんですね。まだその時ではないのにもう私たちを苦しめに来られたのですか。イエス様に対して、まあ、そういったところこの悪霊どもはですね一つの提案をイエス様にするんですね。そこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあるところがありました。でそれで悪霊どもはですねイエス様にお願いしているんです。もし私たちを追い出そうとされるのでしたらどうか豚の群れの中にやってください。悪霊どもの住処今ではこの2人の人です。そしてこの2人の人は墓を住処としておりました。ユダヤ地方の墓というのは、ね、石をくり抜いてとかあるいは洞窟の穴を、ね、そこに人の死体を、そこに置いて仮装とかしないでもうそのまま置きますので、まあ、布とかに巻いてですので、その墓の中、ね、死人が置いてあります。その中に、ね、この悪霊に憑かれた人は、住んでいたわけですね。死体と一緒に本当に私たちもですね死にまみれて、人々の死罪の死また汚れた人々、その中にまみれてその中で生活しているようなところから本当にイエス様がある時ある日来られてそして私たちはその死その汚れから解放してくださってそして本当に驚くべき幸いの中へと招き入れられた、そういう経験を持つクリスチャンが本当にたくさんおります。この悪霊に憑かれた人々ももうそんな生活、こんな死体の中に住んでいるような悪霊にいいように使いパシにされているようなそういう状況からもう抜け出したいと思ったんですね。それで悪霊どもは、イエス様に、もうちょっとこの、自分が今住処としているところから、追い出されるんだったら、底知れぬところに行けと、言ってほしくない、むしろ、豚の群れの中に私たちをやってくださいと、懇願するんです。でそれでイエス様行けとだけ言われました。すると彼らは出て行って豚に入りました。他の平行箇所を見ますとそこには2000匹ほどの豚がいてその2000匹がもう全体が群れ全体がですねとっと湖に流れ込んでそれで、次々と溺れ死んでいた、あります。それだけたくさんの、まあ、悪霊がついていたわけです。このようにですね、まあ、悪霊というのは何か人間とか動物とかに乗り移ってですねでそこを住処として、宿る、あるいは、 他の箇所の方では、ね、悪霊が一人の人から出ていって水のないところをさまよって、でも結局また、水がどこにもないので、また自分元いたところに帰ったってありますので、ですから何か水のあるところとか、あるいは生き物とか、そういう汚れたところとかに、ね、悪霊が好んで宿るものですけれども、でもそこがですね片付いてしまうと出て行かざるを得ないんですね。この人、イエス様を求める心が霊の奥底にありました。でそれでイエス様に追い出されるということであるならば、どうかあの豚の群れの中にやってください言います。悪霊はそういう汚れた動物を好みます。また豚のような性質の人をですね、悪霊は好みます。豚のようにただくれくれくれくれブーブーブーブーね、何でもかんでも汚れたものも清いものも全部何でもかんでも飲み込んでしまう。あるいは豚はね、真珠のような尊いものをわからないんですね。だから、真珠のような尊いものがね与えられてもそれを踏みにじってそれで向きのってくれた人を引き裂くとか、そういうことをする、そういう汚れた性質のものを悪霊は好んで宿りたいんですね。それでイエス様行けと言われました。するとこの悪霊どもは豚に入って、そして豚の悪霊に乗り移られた豚は、ね、水の中に入って溺れ死にました。豚というのはユダヤの方では汚れた動物として定められておりますので、本来飼うということはしないはずなんですけども、でもこのガダラ人の地の人たちはユダヤ人たちは豚を飼っておりました。立法ではしてはならないと言われていることはあえて商売として、ね、豚飼いとして成り立たせている。キリスト者の中にはですね、意味嫌われる商売を、してあえてしている人たちがおりますけれども、でも福音が届くところにおいてはこのような汚れた商売は、ね、商売上がったりになってしまうんですよ。この、ね、この伊勢崎長者町の近辺もね、ちょっと前は赤線青線地帯 でそれで、まあ、要するに夜の町だったんですけども、でも福音が広まり始めた頃からその、ね、地帯の、そういう汚れた商売は、ね、だんだんだんだんなくなっていきました。でそれでもう今ではこの辺は、ね、まあ、一部の横丁の方では、まだそういうところあるんですけども、でも本当に福音が届けられるところでは汚れた商売は一掃されていくんですね。そして本当に汚れた商売をあえてする人は商売上がったりになる。でこの豚飼いたち、ね、あえて立法を犯してまでビジネスして金儲けし、それで商売上がったりになりました。豚に入って、まあ、もっともイエス様が商売上がったりにしようと思ったんじゃなく、悪霊の方が勝手に豚の方に、ね、行かせてくださいと提案して、で行けって言ったら、ね、豚は、ね、全部、そうやって一斉に湖の中になだれ込んでいって、そうして死んで、でそれで商売上がったりになったわけですね。でそれでこの一帯の地方の人たち、この悪霊に仕えた人たちのことなどを見た人々、それを聞いた人々は町中こぞってイエス様のもとに会いに行きました。それで、ね、どうか私たちのこの地方で、ね、福音を伝えてくださいとか、悪霊を追い出してくださいとか、ね、そういったことをお願いするんじゃなく、その逆を彼らお願いするんですね。ちょっとイエス様、あなたが来られたら商売上がったりになってしまいます。どうかこの地方を立ち去ってください、ね、願うんですね。本当にイエス様に会って商売上がったりになってしまうような、そういう汚れた商売する人たちからすればイエス様に行ってほしくないんですね。まあ、私も、まあ、いろんなところに、行くとき、ね、伝道したりとか、また御言葉を伝えたりとかするときに、やはりあるそういう悪霊に仕えている人とか商売汚れた商売する人たちからすればやはり、ね、疎まれることが確かにあります。御言葉を伝えられてほしくない、真理の光を照らし出してほしくない、そういうふうに思う人たちからすればイエス様どうかお引き取りくださいになってしまうんですね。 本当に悲しいものです。でもイエス様はこのガタラ人の地において、ね、2人の悪霊を追い出すというそういうことしかできませんでしたけども、でもそれでもこの2人は救われたんですね。そして、他の箇所ではレギオンに疲れた人がイエス様とお供をしたい、悪霊を追い出された人はイエス様についていきたい願い出るんですけども、でもイエス様はいや、ここの地に残りなさい、そして神様がどんなに素晴らしいことをあなたにしてくださったのかをそれをその地の地に言い伝え広めなさいと。そしてそのもともと悪霊に疲れていた人は今度は逆に素晴らしい宣教者に作り変えられたんですね。そしてその地においてはイエス様は確かに一人の、二人の人しか救うことはしなかったかもしれないんですけども、でもしっかりとその地において弟子を働き人を、ね、作って、そしてその地の宣教を果たしました。それは、ね、私たちの目から見れば、私たちの見える範囲においてはまた聞こえる範囲においては自分のしたことは何だか全然実りがなかったかのような、ね、無駄であったかのような思える時もある。でもそれでも福音の種がすごい撒かれたのであるならば、その撒かれた種はですね30倍60倍100倍の実りを必ず結ぶんです。主の御言葉が撒かれたのであればそれが虚しく天に再び帰ることはありません。必ず地を潤して、ね、種を生じさせ物を生えさせ、そして大地に実りを豊かに与える天の雨のように主の御言葉は虚しく落ちることはないんです。皆さんも、ね、主のための働きをしましたね。その働きは決して虚しいものではないんです。必ず潤し必ず命を生じさせるんです。どうか皆さんもこのイエス様にある働き人として時が良くても悪くてもしっかりと御言葉の種をまき続けて、そして歩んで、また悪霊に縛られている人、世の制度に縛られている人、汚れたビジネスをしている人々に対しても大胆に福音を伝えて、そして至る所を神様の国で埋め尽くしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
愛するイエス様、本当にあなたに向かう人はいかに悪霊に取り憑かれた人であったとしても、その心の奥底からイエス様を見たい、イエス様のもとに会いに行きたいというその足をとどめることはできません。主よ、本当に私たちは時に悪霊に憑かれた人と相対さなくてはならないような、そういうちょっとあまり望ましくないような時もあるかもしれませんが、しかししっかりと御国の福音を伝え尽くすことができますように、イエスを助けてください。私たちが神の武具を身につけて、主よ、私たちの格闘は血肉のものではなくこの世の暗闇の力に対するものです。しっかりと真理の帯を締めて、真理に従順し服従し、真理を自分自身の身に縛りつけるものであり、また正義の胸当てを持って私たちの胸心を義によって固めることができますように、平和の福音の靴を履いて平安という土台の上にしっかりと立つこの私たちの足でありますように。どうして足元が平安でなくグラグラしていたら、どうして悪しき者と戦いを交えることができるでしょうか。主は私たちを平和の土台の上に立たせてください。そして信仰の大盾を取り、悪しき者が放つ火の矢を簡単にそれを打ち消すほどまでに、主よ、私たちの信仰という盾を強く広く大きくしてくださいますように。そして救いの兜をかぶり、私たちの頭、私たちの思い、そこに飛んでくる悪しき者の攻撃、罵詈雑言をそれらから守ることができますように。そして何よりも御言葉の剣、これでもって悪しき者を刺し貫き、悪しき者が何か吹っかけてきたら御言葉で返して、 そしてあらゆる悪しきものを撃退するその死を、霊的な戦いの術をますます私たちに教えてください。あなたにあってますます命を増え広がらせていく私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。